はい、こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。ちょっと待って、
もうえ、これもう定番系みたいな。
本当に違う。
ちくひめさんも最近そういうキャラ付けが
違う
本当にあんまり出すっていうキャラいないですよね。
切るから、本当にこれマジで切るから。
いやいや、でもこういうキャラ、ちくひめやっぱり爆走兄弟レッツエンドゴーでしか見たことないパターン、
ね、A さんの回じゃん、ちゃんと。
いやいや、いいですよ、
ちゃんと切るから。ちゃんとい
やいや、いいです、もうこのまま行きましょう。
嘘、
もう絶対このまま行きましょうね。
はい。
テンションやばい。じゃあ今回は。
A さんが、だからあの伝説の耳鼻そぎの続き、なんと、やってくれるんでしょ。
なぜか2があるという。
すごい、だって2なんて、やったのってあんまないですよね。
ないない。
うち2回やったってほとんどないですよね。
ない。ちくひめさんは結構ね、前後編とかね、前後編とかありましたけど。
そう、一人でね、やってる。A さんが、自ら2をやるのって、よっぽど耳鼻そぎが好きなんですね。
耳鼻そぎが。
よりによって。
よりによって。ね、まさか、ね、2個目をやるのがこれっていうね。
さすが復讐するは我にありみたいな。
復讐するは我にあり。いや、これ結構ね、耳鼻そぎね、うん、いろんなところからのお話が多くて、うん、まあ、この間はね、つれづれ草とかでね、
うんうん、
まあ、その、昔は、中世のね、日本においては、うん、こう、まあ、耳鼻そぎって言うけど、その残虐なという感じだけではなく、まあ、盗みとかね、死罪に値するものを、まあ、情状酌量で、まあ、殺しはせんけど、まあ、死刑の一段下の、まあ、措置として、ね。
しゃーなしやで、みたいな。
そう、しゃーなしで、耳鼻そぎで許すとかね。そういう感じで使ってたりとか、あとはその、まあ、男性よりも女性、圧倒的大多数が耳鼻そぎをするのは女性であり、うんうん、あとは僧侶とか乞食だったりするという状況。で、男性の場合は元取りカット。まあ、髪の毛ですね。で、まあ、でもこの時代の元取りっていうのは、まあ、烏帽子をね、みんな被っているわけなんで、うんうん、まあ、スーツのパリッとしたサラリーマンでいるためには、みたいな感じですね。
大事な。そうです。ね、ポイントですもんね。
そうです。もう絶対出せないんですね。うん、だからまあ前回もちらっと言いましたけど、当時の、まあ中世においては、烏帽子というのはもうベッドで今からもう寝ますっていう時にやっと外すと。うん、そこ以外は外さないみたいなね。まあ、パンツの中身みたいな感じですね。
うんうんうん、
みたいなものをカットされると、これ人間ではなくなるぐらいの。
虚勢みたいなもんだ。
まあそうです、そうです。社会的虚勢みたいな意味合いがあるぐらいのものだったんですよ、という。ただ、まあ女性にはそういうものはないので、まあ耳や鼻を削ぐという、それもそれでって感じですけども、
ね、
まあ最悪なんですけど、死ぬよりも一段、本当に薄く一段ですよ。
おっぱいじゃないのかな？
まあおっぱい別にっていう言い方なんですけど。
でも、授乳できなくなったら。
そう、とか困るし、ね、あと多分ね、その、今日この話も出てくるかもしれないですけど、うん、死にゃしないっていうの大事なんですよ。
あ、そうか、これは死んじゃうもんね。
そう、多分ね、こう、乳房切るとね、めっちゃ血出るんで死んじゃうのと、うんうんうん、あと、鼻そぎっていうのも、おそらく、根元からずっしり切ると、血ブシャーって出て死ぬんですよ。そう、だからその、鼻先のところをツンって切る感じだと思うんですよね。うんうん、っていうような感じで、で、今日はですね、その続き、まあ、中世の、話からの、まあ、その戦国時代とかね、そこにかけてみたいなとこで、ただまあ、その耳鼻そぎは、まあ、元をたどって見てくると、弥生時代から、ぐらいから、まあ、広告的にはあるんですよ。
すごい伝統がある行事。
行事。そう、ただまあ、どういう時にその耳とか鼻をそいだかは謎なんですけど、うん、まあ、なんでわかるかっていうと、その広告的な確認でしかないんですけど、うん、その、どうも、こう、耳を、まあ、殺した後にね、
うん、
耳とかのところで骨がちょっと切れてる。
うんうん。
あと、鼻を、の尾骨のところ、骸骨になってるけど、鼻の骨がこう、ピッて切っちゃってる、うん。あとは、これめっちゃ嫌だなと思ったんですけど、鼻を削ごうとして、顎先も切れた。
失敗じゃん。
でも、わかりません？なんか、鼻こうやって削ごうとして、唇もあるし、うん、顎もあるじゃないですか。あー、そういうこともあるかも。
結構、重くてさ、
うん、
大きい刃物でダンっていくんだね、じゃあ。
そう、てかまあそうじゃなかったとしても、そんな簡単に切れないじゃないですか、
うん、
肉って、
うん。
だからそれなりに大きいね、フルスイングして、ビャーンってやると。
もうカゴソギじゃん、半分。
そう、ちょっとだからね、そのみんながうまくやってくれたかとか言われるとちょっと濃いですね。
クレビットとかいるかもね。
うん、だから、あとでもほら、いわゆる、その、まあ、得た否認の階級とかね、
うん
うん、そういう人たちにやらせてたりもしたんで、ほら、汚れがつくからね。
うんうん。
たりもしたんですけど、まあ、戦争中とかであればね、もちろんその戦闘をしている武器でやってたでしょうし、でもまあ、弥生時代に残っている骨とかはそういうのが残ってたりとかして、うん、まあ、刑罰だったかは不明ですけども、まあ、普通にやるときにそういう失敗もあるんやろうなと思わせる嫌な感じがしますね。
そうだね。
ね。 あとその、この、まあ、中世戦国のところで行くと、鼻をまあ、先行の証とする。だからその、首を切る代わりに、鼻を戦でのね、あの、戦の、まあ、功労として、する証っていうのは、日本以外では見られないっぽい感じなんですね。
あ、そうなんですか？
珍しく。そうなんですよ。で、まあ、首がやっぱ一番いいんですよ。で、それまでは、できるだけ、あの、戦争で、まあ、討ち取ったりっていうね、こう、大将の首討ち取ったりみたいなやつは、うん、やっぱ首が一番当たり前ですけどいいんですけど。
顔ついてるもんね。
顔ついてますから。でも戦国時代になって、まあその信長やら、秀吉やら、なんやかんや言うてやってる、その合戦のね、エリアのスケールが大きくなってくるんですよ。うん、天下統一とか言い出して。今まではほらね、言うてその隣の国との内戦やったりとか、争ってるっていうとかやったら、まあ隣のとこまで持って帰っては来れたかもしれないですけど、結構遠くに攻め入ったりとか、するようになると、近所じゃないんでね、簡単に首持って帰れなくなってきたんですよ。で、まあ、シャーなし耳鼻にしていったみたいな。
腐るしね。
そう、腐るし。でもね、なんか、季節的なところは意外と優位さがなくって、うん、なんか、やっぱり、考え方としては、その、まあ、どうやってうまく数えるような形、うん、でも耳って二つあるじゃないですか。
うんうん。
でもダブルカウントを阻止しないといけないですよ。
ああ、そう。
自分二人やりましたっつって、
うん。なっちゃうもんね。
なっちゃうんで。だから、まあ、朝鮮出兵の時には秀吉が、人は両耳あり。花、すなわち一つなり。
うんうん。
花をかきて、持って主宮に帰んっていうようなお話を、うん、あの、命令を出して、うん、まあ、花をとりあえず言う、持ってこいと、
うんうん。
で、あの、秀吉の場合は、花でカウントするねっていうんで、
俺花で行くね
って。そうそう。で、方向寺は、あの、耳塚って言われてますけど、実際花塚なんですよね。
ああ、そうなんね。
そうそうそう。
そうなんですか。
そうそう。で、あとは武田信玄の武田軍については、耳もやってたんですけど、うん取り決めをしてて、カウントは左耳のみでします。
うん、
で、することによって、耳二つ持ってきても、これ右耳やし、ダメよっていう。左耳で持ってきて、
うん、
っていうことで数を数えてたと。
まあね、耳だったらね、左右分かりやすい
んで、ね。そう、左右分かりやすいんで、間違えることはなかろうというね、うん、感じで。で、まあ、ここの戦国からの、この、まあ、信長パイセンがね、
うん、
まあ、この時代という噂を言うと、まあ、桑名、あの、長島スパーランドとかね、今の三重のね、三重と外地のあの間っていうのかな。うんまあ、一向一揆を討伐してて、うんうん、まあ、討伐を図った百姓の男女2000人ぐらいを切り捨てたんですけど、うん、まあ、耳と鼻を削いで、船一艘に積んで、桑名の城中に送り返したと。
おお。
まあ、これはもう、殺害したっていう。
殺害、いいですね。
殺害したっていう証なんで、うん、まあ、見とった人たちは、まあ、立然とするんですけども、うん、まあ、この時代になると、あの、まあ、戦国はね、結構ね、あの、和やくちゃになってますから、うん、今までのその、刑罰みたいな、ところでの、あの、耳鼻そぎというよりも、まあもう今戦争中なんで、うん、ちょっと血生臭いね、あの、感じで、まあ耳や鼻をそぐっていうお話が、まあ主流になっていくんですけど、うん、まあさっきもあったんですけど、鼻とか耳の欠点っていうのはやっぱ本人確認が難しいってことですよね。
うん、そうですね。
そう。首はね、顔ついてるんで。
うん、
で、その記録の中には、そぎ方、どうそぐか。
マニュアル。
マニュアルみたいなね。だその、こういうことがあったよっていう記録があって、まあ、一つは、その、ある、まあ、兵隊が、あの、鼻を持って帰ったんですね。うん、そしたら、上司に、お前、男か女か分からんやん。口ひげもつけて、上唇まで切り取って今回と言われたと。
もう首でいいじゃんってなるけど。
そう。なるほど。うん、で、なんで上唇かっていうと、戦国時代って男の人は、ひげを絶対生やしてたんですよ。
うんうん、
口ひげを。なので、男女の差が分かるだろうと。うん、だから、その、非戦闘員じゃない、あの、兵士を討ち取ったっていう証明にするっていうこと。
うん、
で、ちなみに耳の場合は瓶ですね、もみあげ。
そっから行くんだ。
ごと切り立て今回って。その、あの、もみあげの話、前回の時に、あの、男の人はその、元取りを切るのと、あとその、片方剃るって時に、もみあげ剃られると、これを社会的に終わってしまうという。
うん、
あとその、烏帽子を被ってると、もみあげが見えるんで、もみあげがないってなんてありえないと。
うん、
もう、服着ても脱げてる状態みたいな。うん感じなんで、そこ持ってこいって言われたっていう話があったりして、それめっちゃ嫌なんですけど、でも。それ切り取って持って帰るっていう、あの、帯のなんかね、間に挟むらしいですね。
なんか、うまくね、運べなさそう。
そうなんですよ。いろいろ嫌すぎるんですけど。
乾燥してくれるといいんだけどね。
そう。まあ、朝鮮出兵の時は鼻を塩漬けにしたりね、して運んだようですよ、ありますけど。まあ、そういうね、あの、血みどろの戦場ではなかなかそこまではっていうね。あともうなんかあの最悪な話なんですけど、まあ、そんな具合なんで、戦国時代っていうのは、討ち取られる側も、自分が、もし、耳や鼻だけになった場合の対策を講じる必要がある。
自分が？
ええ、
うん。
もし、私が？ 耳や鼻だけになった場合のこと、皆さん考えたことがありますかね？
なかなか特殊な状況ですね。
特殊な状況です、うん。で、こちらはですね、天正10年、1582年に、うん、まあ、信長軍、まあ、柴田勝家が率いる軍勢4万に囲まれた、越中魚津城、富山ですね、
うんうんうん、
の上杉景勝型の軍4000弱、まあ、4万対4000弱なんで、まあ、めちゃくちゃ劣勢ですよね。
そうだね。
で、城がまあ、囲まれてる状態。で、この上杉景勝は自ら加勢に行くんですけど、違う方、もっと北の方から、信濃方面からも信長くんが、こう自分の、あの国に攻め込もうとしているということで、うん、ちょっと救護に救援が行けなくなってしまって、撤退を余儀なくされてしまった。で、魚津城の見捨てられた4000の城兵たちは、絶望的な戦いの末に、この中条景康っていう将兵たち、以下まあ13名の、あの将兵たち、絶望的に戦った末に自害して、うん、まあ、城は1ヶ月ほど経った6月3、旧暦、ついに陥落するんですが、うん、しかしですね、これなんとくしくも、この前日に、明智光秀が京都の本能寺を吸収して、
お、
信長が死んでるんですね。
あ、そのタイミング。
ただ、うん、これ、あの、ギリギリその便りが届かなかった時なんですよね。
メールとかないからね。
メールないからね、そうなんですよ。で、大津城を陥落させた直後に、大将柴田勝家はその知らせを受けて、うん、もう城を陥落させたけど、もうそのまま撤退しちゃうんですよ。もう何もせずに。うんうん、それどころじゃないっていう、あと一日っていうね、この悲劇的なね、結末で知られるこの魚津城の戦いなんですけど、うん、この救援軍撤退に絶望した兵士たちは、なんかね、一つちょっと工夫をしたんですよ。それは、名前を木の札に書きます。自分の。
お
ー。で、耳の唾に、まあ耳たぶつのがね、穴を開けます。
うん。
そして、
自分の？
はい。
うん。
そして、自分の名前の書いた札を結びつけます。うん、
ピアスだ、ピアス。
ピアスです。うん、炭治郎みたいな感じです。
あ、そういう感じね。
はい。
う
ん、炭治郎みたいな感じにして出撃して、
うん、
で、この時の戦いは死に狂いって言われるんですけど。
え、でもあれってさ、あの人っていろいろ調べてるか知ってんのかもしれないよ。
うん、あ、そう、そういうことね。
うん。
でもまあ、あの人ね。そう、確かにね。
作者の人。
うん、その時は、まあ、これね、結構稀有な例なんですけど、うん、で、まあ、この死に狂いって言われる最悪の戦闘をして、うん、まあ、打ち死にを覚悟して、もし自分が耳だけになった場合にも、
うん、
その、他に紛れてね、自分がこうやって決死での覚悟で戦ったっていうことの証が紛れないように、工夫したっていう例なんですね。
うん、
で、まあ、普通やったら、こう、曲げに、つけてもいいんですけど、この時って、こういう感じでね、内首になった時には、
内首の絵を見せていただいて、
そうですね。うん、なんですか、木の棒に、洗濯物をね、かけるみたいなところに、
うん、
曲げのところで、首をね、吊るして、で、曲げのとこに名札をね、この人、こうなんて、何々さん、何々さん、何々さん、何々さん、みたいな感じで5、6個かけて、
うん、
見せしめにするみたいなね。まあ、晒す。跳ねた首を晒すんですけど、うん、ただこれ、首を持って帰れなかった場合は、
うん、
みんな、まあ、鼻とか耳を持っていくと。耳持ってかれた時にも、もう誰のか分からなくなっちゃうと困るだろうと。で、探された時に、私ですと、
うん。
名前書いてあったらね。
分かるもんね。
生き分からないで済むんで、うん。首を持って帰ってもらえなかった際に、の対策として、その耳にピアスを開けて、置くという、
うん、
まあ、めちゃくちゃ得意な例なんですけど、まあ、これはちょっとその絶望的な状況でしばらく時間があったりっていうことで、まあ、すごく考えたんだと思うんですけど。
これでも家族のためだよね、
要は
ね。
そうです。
じゃないと録がさ。
そうです。
もらえないかで、自分が、なんかその自己主張のためとかじゃないよね。
そうです。その、うん、やっぱ残されていく家族、家とか、ね、まあ、自分の国のために、それをもうやったってことですね。
うん、
もう、まあ、死ぬって分かってっていう。でもそのぐらい、そのもう、戦闘で亡くなった時に、死んだ時には、耳や鼻をそぐということが、うん、もう確定された未来ぐらいの感じで想像ができてしまったような時代だったってことですね。
うん、
で、まあその後、まあ最終的にね、秀吉がまあ天下統一しまして、で、関ヶ原とかね、大阪の陣とか、まあ島原の乱とか、まあ内戦チックなものはあるんですけど、まあ中世戦国のね、もう慢性的な紛争状態みたいな、うん、まあ一応まあ日本国内で見ると割と解消されて、まあそこからまあ天下太平的なね、江戸、まあ近世に繋がっていくんですけど、そこからまあ未開的なところから文明的なところに、まあ自力救済、まあもうね、みんなで話し合って決めてて、うん、殺しますみたいな、耳鼻そぎますみたいなところからちゃんと裁判に、
うん、
で戦争みたいなところからちょっと平和的に、で呪術みたいなところからやっぱ合理主義に、うん、っていうところで、まあ少しずつ時代が移り変わっていくっていうところなんですけど、耳鼻そぎ自体は存続するんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。ただし、形を変えて、
うん、
で、それは、刑罰と、もう一つ、見せしめです。
あ。
はいはいはい。わかるみたいな感じですね。
わかる。
わかるわかる。で、まあ、死刑に処す際に、1日目に鼻そいで、2日目に耳そいで、3日目に貼り付けにするとかね。
徐々に行かないで、
徐々
に。
そう、やっぱすやってほしい。これは、人命救済措置のためにね、前は、ね、昔はね、殺さん一歩下が耳鼻そぎよって言ってた時代とは違って、これね、死刑の残虐オプションとしての耳鼻そぎですね。
うんうん、ちょっとずつこうなるぞ、こうなるぞ。
じわりじわりと。で、それを見せしめにするという。うん、あと、その、慶長元年には、26世人殉教事件。
ああ。
まあ、宣教師を弾圧しましたね。はい、うん、その時にも、記録に鼻や耳を削いだっていう記録もあって、うんうん、秀吉はね、割と耳鼻そぎを多用してるタイプですね。うん、結構やってます。で、これは、まあ、その先。江戸時代の、まあ、前期の幕府や藩にも引き継がれて、刑罰として行われて、まあ、入れずみたいに、再犯で片耳図とかのパターンとかね。あと、その、さっきみたいに、鼻行って、耳行って、貼り付けて、みたいな。
徐々にね。
徐々に行くパターン、みたいなね。で、まあ、これは、見せしめ的な傾向が強いんですけど、この岡山藩では、寛永8年に、同性愛のもつれから口論になる事件が発生したんですね。
おぉ？
これまだ江戸前期ぐらいは、男性同士のやつ、むちゃむちゃよくある話なんで。
修道ね。
修道がね、そうです。で、まあ、岡山藩っていうのは結構名君と歌われた池田光政が治めてるんですけど、うん、で、その時、藩は、一方を鼻そぎ、一方を耳そぎ。
あ、でも、殺したりはしないんだね。
そうなんです。うん、で、双方の身柄は、それぞれが居住する町に預け置くという判決を出すんですね。うん、結構人道的な、動きをする岡山藩なんですけど、うん、で、これは、今までは、汚れ、罪を犯した者は、共同体から追放してたんですよ。うん、出てってもらう、自分たちの見えないところに行ってもらうっていうところを、あえて、自分たちの、まあ、藩内に置こうという判決。うん、で、外形に傷を負った、ものが近くにいると抑止力になるだろうって考え方なんですね。
うん、なるほど。こうなるぞ、みたいな。
そうです。
さっき言って見せしめ。
そうです。ああいうことをするとこうなるぞというものを一時体験としてみんなが見るようにしておくって感じですね。で、まあ、ただもちろん、この時代は公正とか社会復帰みたいな概念はないんで、うん、まあ、今まではみんなね、追放してたんですけど、うん、あえて外の地域社会に出さずに置いていこう。うん、まあ、これもだいぶ近世の雰囲気ですよね。近代の雰囲気がしてきますね。で、もう一個、まあ、江戸の、このメイ君の考えた最強の刑罰っていうのがあるんですけど、これ、会津藩の星野正幸ですね。
ああ。
はい。まあ、この、池田光政も星野正幸も、まあ、メイ君とね、言われるね、まあ、なんか三大メイ君とか言われますけど、うん、この人は家康の孫、秀忠の子、家光の異母兄弟、綱吉の叔父と、
うん。最強のカード。
最強のカード。
そうっていう感じ
で。激強なんですよね。で、まあ、星野正幸は会津藩の初代藩主ですね。うん、で、まあ、藩政を、まあ、傾いてた藩を立て直して、まあ、神道とか儒教を大事にした。これもね、池田光政とすごい似てるんですけど、うん、まあ、この人が、活躍してたの1650年前後ですかね。うん、会津藩も耳鼻そぎを刑罰として採用しました。うん、で、どんな刑罰の時かっていうと、三つ下男女。
うん、
その、インモラルなね。
インモラルな。
うん、インモラルな形で三つ下男女に対して、男は断根を切り。
うん、
女は鼻を叩く。
まあ、結構重いね、断根切れちゃう。
でしょ、
う
ん、これ結構ね、うって感じなんですけど。
って感じだね。
突然のね、うん、さらっと出てくるんですけど。
耳鼻そぎとかじゃないんだ。
そうなんです。驚きの。うん、で、まあ、女は鼻を叩く、叩くってのは鼻そぐってことなんですけど、うん、ただこれですね、星野正幸、この中世日本に類例のほとんどない、突然の、断根を切るという刑罰を考案してるんですね。
え、これ自分で？
で、これね、星名正幸は、すごく勉強熱心なので、うん、おそらく中国の師匠とかからね、
うん、
学んで取り入れたのではないかという、でもまあ、前もお話ししたんですけど、中国で肉系やってたなんて、もう紀元前の話ですね。うん、で、しかも前漢時代に、もう耳鼻そぎとか野蛮なことやめようってやってますし、うん、で、かつその、まあ、そういうのやめてるんですけど、なんかね、これ漢字の伝わり方とか似てる気がして、
うん、
今日本って一つの漢字めっちゃ読み方あるじゃないですか。
うんうん、
でも多分中国って、この時代はこう読む。で、次の時代だったらこう変わった。
うん、
今はこう読みますって感じで、多分ね、上書きされてて、うん、多分その、この字に関してはこの読み方ですっていうのしかないはずなんですよ。うん、ただ、それなんか、ま、日本の場合は中国からそれが、生って読みます、歳と読みます、財と読みます、すっと読みますみたいな感じで、それが一個ずつ変わるごとに伝わってきて、
うん、
かつ全部愛の状態で伝わってるみたいになるじゃないですか。なんかそういう感じで、もう今ないけど、
うん、
もしかしたら、そういうのも含めて、 こう。
ご情報ってこと？
いや、まあ、嘘じゃないけど、今はないみたいな。うん、その、あ、中国ではこのような。まあ、わかんないですよ。あえてそのね、昔やってたものを蘇らせようとしたのか、うん、あるいはその、あ、なるほど、中国はこのような刑罰があるのか、ふむふむって思って、取り入れたのかっていう感じかはわかりませんけれども、で多分それで、まあ、断根切断を先に定めたんですね。うん、3つした男女をどういう刑罰にしようかなってなって、じゃあ断根切りでって決めた。
うん、
じゃあ女はって思って、どうかな罰どうすんのがいいかなーって思って鼻そぎにしたのではなかろうかと。
あ、
古代中国の休憩はね、女は幽閉、男は休憩でしたけども。うん、で、まあ、それで、断根切りと鼻そぎという。
なるほどね。
ペアになったような感じなのかもしれないんですけれども。
断根ってさ、切られちゃうとさ、
はい。
困るよね。
まあ、
虚勢、中国は虚勢を
さ。あ、そうです、そうです。
断根は切らないよね、あんまり。
おそらくね。
刑罰じゃないと切らないよね。
うん、刑罰、これは完全に刑罰で切ってますね。
死んじゃうやつだよね、これね、下手したら。
うん、血がいっぱい出て死にそう。
ね。
うん。ね、虚勢とかでもだいぶ死ぬしね。
虚勢でもだいぶ死ぬ
ね。ね、休憩でも死ぬし、宦官になろうとしたってね、
うん、
だいぶうまくやらないと。
そうだよね。
うん。だって結構ね、ほら、傷、あとぐじぐじでね、うん、なんか腐った匂いがずっとしてたとか言われますもんね、宦官ってね。
出世したいなら宦官って感じだけどね。
そう、でもなんかね、あの辺も、しかもほら、なんか、やっぱりこう、尿道がうまいことね、接合してないからね、ずっとなんか尿が変な感じで漏れてね、うん、こうなんか、臭いみたいなことを言われたりとかするんですよね。
宦官は臭いとかって。
そう、宦官臭いってよくね、なんかありますよね。全然ね、もうなんか簡単にはいかないんですよね。しませんってすげえよ。
本当に。
なんかもう人生でやる気マジでなくなると思うんですけど。
それを参考にしちゃったらダメだよね。
そうなんですよ。まあ、ね、あれは得意な例なんですよね。うん、あんな奴はいねえって、ね。
そんな奴は
いねえ。芝生だけが異常なだけなんですっていう。そうです。あの代名詞にしちゃダメですよね。ホルモンバランスもおかしなりますね。
そうそうそう。
もうほんまにめちゃくちゃなると思うんですよ。そう。でもまあ、ここでは、はい、まあこの会津藩では、積極的に切っていくスタイルですね。うん、で、まあ、耳鼻そぎは、まあ、見せしめで、まあ、追放しないっていう方針もある程度一緒。まあ、時代によってはちょっと追放もしてたみたいですが、まあ、星名正幸はでも圧倒的カリスマ性がね、
うん、
ありましたので、もう、ハニツ様って呼ばれて神社に祀られたりとかね、うん、するほどもう尊敬されるような存在で、このまあ、星名正幸が、他にはね、類例を見ないような形だったんですけども、伝統的にこの、星名正幸のこの、ハニツ様が決められた、このルールはね、
うん、
もう、藩のみんなが、ハニツ様のおっしゃる通りに俺たちが守っていくんだと守られることになっていくんですね。
合図はね、ならぬことはならぬものですだからね。合図精神はね。
そうです。こうね、まあ、団結力みたいなね、ところがありまして。で、まあ、その先ですね。星名正幸の甥ですね。うん、まあ、綱吉の代、元禄時代になると、まあ、五代将軍綱吉が勝利憐れみの礼を出して、うん、まあ、もう無益な摂政はやめとけと。
うん、
で、まあ、これ天下の悪法的なね、イメージがめっちゃある生類憐れみの例ですけど、まあまあもちろん明らかな行き過ぎもあるんですが、うん、まあ今までね、この殺伐とした戦国のね、空気をまあ断ち切って、うん、まあ平和で穏やかな時代へ民衆を導こうという、割合進歩的な政策ではなかったかと、
うん
う
ん、
ということで割と近世史の研究では評価されてるんですよね。
うん、
で、まあこの、大体1680年代から徐々に出されてったんですけど、まあ、ぼちぼち1600年の関ヶ原の戦いから100年近く経ってくると、うん、まあ、経験者が死んでいくとかいうのと、うん、あとまあ、それまでは結構まだ江戸のね、市中のあちこちで、この戦国の気風に強い憧れを抱く歌舞伎者とかがね、乱闘したりとかね、うん、あるじゃないですか、このね。
うん、昔のやつをちょっと憧れ、先輩がやってたのと同じような。
そうそう、
単車乗ってみてみたいな。
そうそうそう、あと反社会的な行動をしたり
ね。
昔はこんなのは当たり前だったんぜ、みたいなね。
俺は知ってるけど。
俺は知ってるぜ、みたいなね。なんか平和ボケしやがってよ、みたいなのもあったと思いますし、あとはそのまあ、経験として聞いているっていうところで、
うん、
そのまあ死に場所を失って、うん、まあ平和な時代に長生きしてしまったみたいな、うん、生き残っちゃったみたいな悔やみとかね、うん、まああったと思いますし、まあ戦国への憧れみたいなところもあった雰囲気なんですけど、うん、そのなんか感じもこの元禄前後ぐらいからちょっとずつ沈静化してって、
うん、
あとまあ主導がね、ちょっと廃れていくんですよね。
うん、
でまあ、男たちに髭がなくなっていく。
うん、
だけ鼻そぐとき口髭もつけて上唇持ってこいって言われてましたけど、うん、結構みんなね、きちんと髭を剃って。
もうないしみたいな。
そう。もうそういう身だしなみに変わっていくんですよね。うんうん、今まではね、結構ワイルドなね。
うん。
だから手動もなんかワイルドなね。
うん、うん。
まあ多分いろんな属性なやつがあったと思いますけれども。
属性。
ね、お寺とかに入るね。
選べるパターン。
そう、選べるパターンがね。うん、 でも、シュドはどちらかというとね、なんつうんですか、こう、何こう、ゴリゴリの感じでね、
うん、
盛り上がってたところが、まあ、みんな髭を剃りながら、
髭かける髭。
髭かける。まあ、かけまちゃやとかまた違うニュアンスでしょうし、ね。
あっちはちょっとツルツル。
そうそうそう、ツルツル、なんかピカピカツルツルしてるんですよ、うん。っていう感じになっていくんで、あとなんかそれを考えていくと、なんかその歌舞伎とかもね、
うん、
ね、あの、芸能の方の歌舞伎ね、
うん、
あの、最初女の人にやらせてたら、もうどんどんもうね、風俗みたいな感じになっちゃって、うん、で、まあ男にやらせてみたら、あ、めっちゃええやん、ツルツルの男の子最高みたいになって、みたいな。
やっぱりそっちに行っちゃって。
そっちに行っちゃってっていう。新たな性癖の扉がみんなに開かれて、うん、開かれ切った結果、男性がやるという、ね、感じになっていくという。まあ、それはそれでっていうところもあるんですけれども、うんいつの時代もね、同じような感じで。
取り締まっても結局次が湧いてくる。
次が湧いてくるんです。でもまあ、流れ的には、そのゴリゴリマッチョみたいなところ、うん、その粗暴な感じやったり、うん、腕力が幅を利かせた時代が終わって、もう血なめ臭いね。だから見せしめ系なんて、やってもね、みんなね、なんか歓迎されなくなったんですよね、
うん。
そんなことしねえよ、みたいな。ところがちょっと逆に引いちゃうみたいな。
あ、そう、おみたいな。
わーみたいな。
えー、
みたいな感じの雰囲気になっていって、まあ、その辺で、まあ、仙台のね、仙台藩の記録に、うん、かつてはまあ、うちもね、耳鼻そぎとか、夜勤とか、指切りとか、
痛い。
まあ、いろいろね、肉系をやってたんですけど、最近は、そんな野蛮なのはやらないらしい。都会では。なんか、どうも江戸ではやらんらしいから、うちの藩もやめまーす、みたいな記録があって、うんまあ、どの藩も割とそんな感じ。さっき言ってた岡山藩も、まあその元禄7年を最後に、もう耳鼻すぎはやめたみたいで記録がない。で、まあ、やっぱ幕藩体制が安定してくるとね、もう厳罰、もうひどい、その罰で縛らなくっても、まあ刑罰も優しく、まあ人命を尊重する方向に、まあ人道的な方向に舵を切っていって、で、まあいつしかね、耳鼻すぎも、と思いきや、
うん、
はい。カリスマ藩主。
はい。
星名正幸が。
はい。出た。
はい。の伝統をですね、
うん、
しっかりと受け継いでいる会津藩は、
はい。
そうはいかなかったんですね。
ああ。なるほど。
はい。ただこれ、悪気があったわけじゃなくて。
でも実直だからね、
実直だからもう、ね、もうもちろん守り続けてましたよ、
う
ん。
しょうがない。
そうです。そしたら、まあ、綱吉の治世になった、しばらくしてから、5年前に、まあ、耳そぎの刑になって、追放になった男が、なんか、領内に戻ってきたんですよ。
うん
追放したやつが戻ってくるなんてもう死罪ですよ。
うん。
なんですけど、彼はね、聞くところによると、5年ぐらいもう関東とか東北うろうろしてたんですけど、うん、耳のない前科者、もう耳ないの分かるしね、
うん、
誰も雇ってくれんと。
うんうんうん、
もう食うにももう仕事もなくて、もう無理、もうどうしようもなくなって、もう死罪になるかもしれんけどと思って、会津藩に帰ってきたって言ったんですよ。
うんうんうん、
会津藩は困りました。同情の余地はあるか、しかし、ハットに背いたものを許してしまうと、舐められ、また、この前例で模倣感が出て、しまうのではない
か。怖えから他の模倣感出ねえよ。戻ってこねえよ。
古典に関わるのではないかと。で、そこで、またその彼のね、戻ってきたね、
うん、
男の話を聞くと、この藩の重役たちに驚くべき情報が、うん、なんと、昨今耳鼻そぎなんてのは、会津藩以外よそではもうやってねえんだと。
お前とこだけだよ。
耳とか鼻をそがれたやつは、他の藩の人間からは、会津者なんて呼ばれる始末で、
うん、
最近はもうどこも取り締まりが厳しいから、そんなやつ誰もやっとはねえんだよって。うん、で、俺耳切られてるからさ、そんな中で、もうどうしようもなくて、ここにね、もう死罪になるかもしれないけども、うん、戻ってきたのよ、
うん、
って、重役の人たち。え？うちだけ？
知らなかった。
合図者って。何それっていう、
うん、
驚愕したんですね。時代に乗り遅れていると。
情報が来てなかった
んですね。来てなかったんですね。で、まあ、ほな、これを機に我が藩でも廃止にってなるんですが、
うん、
ただですよ、この、周りでもやってねえよって言われるんですけど、うんただこのね法律決めたのはカリスマ藩主のね、
うん、
星名正幸ハニツ様なんですよ。
あのね
、
うん、
あのハニツ様の実績という権威がここで一人歩きを始めます。
ああ
いろいろねだどうするどうするってなるんですけど、つうか会津者とか呼んでる奴らが
逆に
そうあいつらが無礼じゃねみたいな、
うん、
はぁみたいなで俺たちのやってることは、うんもう、ハニツ様から、仰せつけられたることゆえ、前々の通り、 なし候、うん、ということになるんですね。
あ、
これはもう葉日様から仰せつかってお守りしておるのだと、伝統的に ね、 伝統ね。だからもうこれからも前々の通りに俺たちは耳鼻そぎを
やっていく、
断根切断もなし候。
まだそっちも残ってたの。
なし候ということになり、うん、このアイスハンがようやく耳鼻そぎをやめたのはそれから15年ぐらい経ってから。
あ、結構経ってますね。
結構経って、しかも、うん、その自分たちでやめたんじゃなくて、なんか隣の藩主さんから、
うん、
なんかちょっとこうちょっと教えてほしいねんけどみたいな感じで、うん、なんか今もさ耳鼻そぎやってる、これ答えにくいです。オフィシャルの部分と、
うん、
アンオフィシャルの部分と、うん、その、江戸のね、方ではやってるとこなんてないわけですけど、うん、いや、で、あ、で、星野正幸さんから、ね、星野正幸からの、あれで、名刺を言ってたけど、今もやってる？って聞かれて、うん、ってなって、で、なんか、聞き取り調査みたいなのをされたんですけど、うん、なんか、あわたわたしてるうちに、ちなみにさ、あとその、他のやつ、他の肉系とかもやってるみたいな。
どんどん。
全然悪気ない。
急する。
そう、急する。うん、で、隣の話もそう、いい人、ちゃんとね、メイクみたいな感じの人で、うん、で、それで、今まではその、ほら、戻ってきたね、5年前に耳取られて戻ってきた男の話聞いたっていうとこやったんですけど、うん、オフィシャルにちょっとやっぱり情報確認をしないといけないなってなって、うん、ちゃんと江戸幕府にね、確認を取ると、まあ、もう、元禄入ってね、そんなことは、一切やっとらんと。一切やっとらんと、公式なオフィシャルの声明を確認してしまって、さすがにやめんとしゃあないなと、うん、いうことになって、しぶしぶやめた的な感じですかね。もうやめようよとかじゃなくて。
ああ、しょうがねえな、じゃあ、
やめざる。
やめっか。
ハリツ様の腕もやめざる、おへんか。
メイクンス、どんだけメイクンなんで。
そうなんですよ。そこがね、うん、この、やっぱ星名正幸のね、パワーがね、
パワーがね、
感じられるところですね。
アイズがすいませんね。
アイズがみたいな。
アイズが。
でもなんか中には、なんか福島の相馬の方とかね、
うんうん、
かもう断固として、やめんぞわしらはみたいな感じでやってたあのとこもあったりして、
あ
まあもちろんそこはもう収めるね、
うん、
君主の判断的なとこもあるんですけども、うん、ただまあある程度、まあ平和な世の中になると、なんていうの、まあ、冷えもんとりみたいなことをね、してるようなね。
冷えもんとりってなんだっけ、
鹿児島の
なんだっけ、なんかすごい嫌なや、あれ、なんか回だった記憶があるんだけど。
あ、そうです、そうです。鹿児島でね、
うん、
ちょっとその、こう、なんていうかな、トレーニング中かな。うん、
なんだっけ、臓器のやつ、
ね。ああ、そうでございますね。
肝かなんかをどうにかするやつ。
ああ、そうですね。ちょっとその肝かなんかを、なんていうか、どうにか。どうにかしてしまうっていうかね。まあ、試し切りっていうかな。
ね、なんか。
そうそうそう。まあ、割とね、こう、ま
あ、あれ、歌否認でやってたんだっけ？
そう、
うん。
みたいなね。結構、なんていうかな、その、まあ、いわゆる、結構グロテスクなね。うん、まあ、そういう傾向が強いな、場所とかね。そういう文化的なところがあるとこは、なんかこう、そういうのをやらんとね、取り締まれへんような、その、人たちが多かったりするとあるかもしれないですけど、うん、まあ、大体の江戸とかになってくると、もうそんなん別にそこまでじゃないやろみたいな雰囲気になってきて、全体的にね。まあもちろんその江戸の中でもいろいろ事件はありましたけど、さすがに肉系は、
そうね。
なくなっていくっていう、うん、まあそういう流れになっていくっていうところですね。ただなんかその、刑罰とか、その、そういうなんか文化的な価値観って、
うん、
なんか歴史、としての流れは、ああ、なるほどなって思いますけど、こう、文化とかって文化史として習うけど、
うん、
この時に誰が何書いたとか見て、あ、そういうことがあるから、こういう話になるのね、みたいな。のが、なんか、こう、耳鼻そぎの方面から。耳鼻そぎの方面から、うん、なんか歴史を見ると、
なかなか特殊な方向から。
特殊な切り口でね。
うんうん、
だいぶこう、なるほどな、みたいな雰囲気になるような気がすると。あと、ちなみに耳塚鼻塚っていうね、話を、この前ちょっとちらっとしてましたけど、うん、なんか、実際にはその、方向寺のね、京都のね、
うん、
秀吉の朝鮮出兵の時に花をいっぱい集めたとこ以外の、うん、耳塚鼻塚って、実際のなんか歴史的な史実関係は本当になさそう。
へ
ぇ。だいたいどこもほらね、なんかその、こう、残虐な何かがあったのかなって雰囲気なんですけど、うん、なんかその、花もなんか、旗端っことかね。
うんうん。
とか、お花がとか、なんか、地名とか場所の特徴から、 そういう字がついたりとかして。う
ん
う
ん、あ、なるほど。
あとさ、やっぱ耳とかね、ほら、トゲ抜き事情とかじゃないけど、うん、なんかそういうので困ってる人とかのとこに、か、なんか、いずれ、なんか、その、つかみたいなところから、うん、あ、耳の悪い人が行って、お参りすると耳の聞こえが良くなるらしいとか。
ポジティブな意味ね。
そうなんです。うん、そう。割となんかね、その、優しい雰囲気の、多分、になってできていった。うん、で、そこが、その、まあ、いわゆる民族、ね、学的なところで、うん、そうやって、こう、みんなに大事に大事にされて、神様になってるみたいなところが実際には多そうで、うんうんなんか意外にもね、なんかこの今まで話してきたその、みたいな感じのところの、なんか実際のね、なんかそういうのをゆかりにしてる書いてるところは多分あると思うんですけど。
そういうので、うん、オカルト的な客寄せとか。
あ、そうそうとかね、そうそうそう。うん、でもなんかやっぱその周りに公開奇現象がどうとかみたいなお話意外となくて、なんかもっと牧歌的な雰囲気というか、うん、いらっしゃいみたいな、感じのところがほとんどみたいで、なんかね、その、こう見たところで、まあ、だからやっぱ方向寺ののがあるから、そういう発想。
そうね。
うん。あとやっぱ耳花そぎっていうなんとなくの、その戦国の記憶の中に、やっぱ戦国っていうとそういうイメージ。
DNA の中に。
そうそう。とか、その聞いてきた記憶、うんうん、その伝承されている記録、その言葉の中で、ね、こういうことがあったらしいよっていうものが、なんか、うちらがイメージしてる戦国みたいなね、ものの中にやっぱり耳とか鼻をそがれているような絵が浮かぶっていう感覚が、うん、昔はね、江戸とかの時は全然あったのかなっていうようなところな感じですかね。
はい。
っていう感じで。
ちょっとほっとしました。
いや、そうです。最後はほのぼのした感じでね。
ほのぼのした感じで。よかった。よかった。鼻を切られた人なんていなかった。いたけどね。
いたけどね。まあ、いたけど、でも、まあ。
かわいそうな鼻のない人などいないんだ。
あと、そのね、こう、切られすぎひんぐらいの、
シュッて、シュッて感じ。
小鼻の周りの、なんかね、アイヌの人が刑罰で切られた写真みたいのがあって。
それ、アイヌだからって理由で？
ほんとね。
それまた話違ってくる
よね。そうそう。ちょっとね、この鼻の上の方。
あ、ほんとだ。ちょっとだ。
されてる。うん。感じで、その、ただ逆にその、もう殺すぞみたいな感じで、うん、あえて残虐に殺すために鼻を、多く切って、もう生きれへんようにしたみたいな。うん、他の刑罰で鼻切られた人はあと11年生きたとか何年生きたとかあるんですけど、うん、もう深く切って、まあそれはこの辺神経めっちゃね、うん、通ってるから、あえてもうその後生きれへんようにしたみたいな記録もあるんで、みんなその、どんぐらいやったら死ぬかっていうのはある程度分かってたのかなって思いますね。
あ、さ、なんか側転武功がさ、
はいはい、はい。
旦那さんの愛人が、人豚にしたやつあるじゃん。
はいはいはい、
あの時に、ここもやってるよね。
あ、やってますね。うん、いや、側転武功はもう全部やってんちゃいます。
全部、あの人は本当残虐王だからね。
すべてのこいつやってる気がしますね。
やっぱ女の人の方が残虐かもしれないよ。そう考えると。
ああ、まあ、どこまででもできるっていうのはあるかもしれないですね。ある意味ね。
うん、女の皇帝が一番残虐だかもしれないね。
ああ、記録で考えたらなんかね、どうなんすかね、なんかその実際、でもな、中国結構物残ってるからな。
そう。
そのね。
あとあれ、どこだっけ？アフリカの方のさ、人を食べちゃった女の、なんか、君主。
あるあるあるあ。
名前、なんだっけ、忘れたけど。うん。
ね、ちょっとね、ヒエモントリーと側転武功について気になった方はちょっとググってみてください。
そうね、ちょっと胸が痛くなる話。
そうですね。そうそうそう。はい、でもね、まあその、ただの残虐行為というところだけではなくて、まあ今の価値観ではね、やっぱりその、計りでないものですから、うん、でもなんかその、昔の風景のね。
風景。
風景。風景の中には、そういうのが当たり前にあった時代があったよというね、うん、ところで、ちょっとね、この、まあ、中世から、この江戸までのね、はい、耳花そぎという観点で。
はい。
はい。ちょっと見てみるということで。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
はい。